どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
トリックアトリート、
サックスのニノです。
ああ、そんな時期ですね。
そんな時期ですよ。知ってました皆さん、
ハロウィーン、ハロウィーン
かぼちゃですよ。かぼちゃですよ皆さん、
はあはあはあ、
ハッピーなハロウィーンを送ってらっしゃいますか？
最近はどうなんですか？渋谷とかさ、
ああ大変だったって言うんですね。
なんか来てくれるなみたいなさ、
そうよ、
感じになって
ます
やんか。
ありますよ、ありますよ、ありますあ
ります。どう、なんかその一時期のことを思うと、流行りが落ち着いたんかな。
いやー、でもさ、なんていうの、騒いでる方々は、ハロウィンだハロウィンだ、ほら最近ほら、USJ とかでもハロウィンだハロウィンだってずっと、CM を流してらっしゃるじゃないですか。
あそこは、まあ、テーマパークっていう性質上さ、まあ、そもそもハロウィン期間というものが、
まあそうですな、
あって、で、仮装上等というか、仮装してぜひお越しくださいみたいな。
もうなんなら、お客様なのか、本当に、スタッフなのか、わからないからね。
あ、まあまあね、それはそう。
本当にすごい。
思うけど、街中はどうなんやろね。
街中ね、一時期みたいな、なんかすごい、バカ騒ぎみたいのはなくなっているのでは、と。は思ってはいるが、この前
なんかそんな気はしますよね。
この前近くの、業務スーパーに行ったら、店員さんがみんな思い思いのハロウィンのお化けの格好してましたよ。
へ
え。いやなかなかやるなと思って、マントつけてる人がいたりとか、
業務スーパーで、
業務、そうマントつけてる、あと、まあ、何かかぶり物をしてる、かぼちゃのなんかワッペンをつけてるとかは、まあ多分それは
もう何でもいいんですね。
そう何でもいいよ。で、そういう人はいるねんけど、あ、この人ガチだなと思ったのは、ちゃんと眼帯とかして、うん、包帯をぐるぐる巻いてる人がいて、いや本当に怪我してたのかな、違うよな、多分それはちゃんと
した、いや、もしかしたら本当に怪我してるパターン、
本当になんか怪我してるパターンもあるかもしれないけど、レジ打ちの人でね、
そ
んな人がいて、
普通にメバチコかなんかできて眼帯してるから、まあこれにせっかくやから使おうぜみたいな感じかもしれないし、ね、
そうしてたんかなみたいな、ミラー男みたいな、男じゃない、女性の方だったんで、ミラー女みたいな感じだったのか分かんないですが、
なるほど、うん、5次元ポケットからの脱出、ハロウィンぽく略して
5次脱、
日本やね、
ちょっと日本っぽかったな。いや、なんかもうちょっとなんか、何、お化けというかハロウィン感出るかなと思ったけど、
はいはいはいはい、
今の感じは番長皿屋敷だね。どっちかというと菊、
ね、
お菊さんの方でしたね。1枚2枚の方
で
したね。
裏
飯
屋
の方でしたね、うんうん、
まあ、なるほど、
日本のハロウィンはこんなものではないかと、
まあまあまあ、
思ってる次第でございますが、
僕が東京にいてる時に、火曜日に、毎週火曜日に代官山で演奏してたりするんですけど、ロックバンドでね、
うん、
で、その代官山が火曜日なので、ちょうどこの放送が流れてる日なんですけど、
あ、なるほど、あ、配信がされる日ね。
で、今回は29、30、31とそこのお店はハロウィンをやると、
31日を絡めて2日前からやりますよと。
そう、火水木とやるそうなんですけど、
お、素晴らしい。
そう、ちょっと僕はどっちにしても29は出れないので、
ああ、
見てないんですが、
あら、
うん、だから そこは毎年、まあその3日間ぐらいかな、
うん、
をハロウィンとして、
うん、
店員さんも仮装して、
ほうほうほうほう、
演者も仮装して、
いいじゃないの、
お客さんもぜひみたいな、
まあいいじゃないの
感じでやってはいるんですけど、ニーナさんはどうですか、仕事 USJ とか以外でさ、
うん、
なんかいわゆるライブとかで、
うん、
仮装とかしました？
したか？したのか？いや、
そのたまにも衣装が仮装みたいな時はありますけど、
まあ、そうですよそうですよ、それもあるからね。あの特段ライブでどうのこうのっていうのは、うん、多分ここ数年何もしてない。ね、31日とかがレッスンとかの時があるわけですよ。でそういう時はちょっと、季節感出そうと思ってかぼちゃの何らかしらのオブジェを持ってレッスンとかする時はありますが、あとクリスマスとかね、クリスマス時期はサンタさん帽に白ひげでレッスンしたりする時もありますけど、いや期待しないでね、 100% やってるわけじゃないですよ、 100% やってるわけじゃなくて気が向いたらねやるぐらいの感じなんですけど、毎年恒例になると大変じゃんね、
まあそうなんですよね。でね、いつも去年ももしかしたら言うてるかもしれんけど、クリスマスは音楽絡めやすいじゃないですか、そもそも、
まあ、クリスマスソングっていうのがあるぐらいでね、
うん、やしそのまあクリスマスで演奏が入ってるお店とかも結構あるので、
はいはい、
そのクリスマスは時期的に乗っかることが多いんですけど、あんまりこうハロウィンってさ、
ハロウィンね、
乗っかってやることないなと思って改めて。
まあそうね、ハロウィンの曲ってなかなかないもんね。これがハロウィンの曲みたいなんてない。だ映画から何かこうさ、ちょっとホラー要素のあるやつからこう持ってきたりとかさ、
ゴーストバスターズとか。
ああ、ゴーストバスターズもまあそうや、使えるね、うん、
うん。
あとちょっと怪しげな曲、あのほら、なんだ、オペラ座の怪人の、テーマソングとかちょっと使われがちだったりとか、はあはあはあはあ、ちょっと昔のほらサイコとかさ、ああいう映画の BGM とかが使われてみたりとか、あと、うん、アダムスファミリー的なさ、ああいう
アダムスファミリーね、
うん、ああいうのがちょっと使われてみたりっていうのあるけど、別に単体でこの曲ってないもんね。あのジングルベー、ね、ジングルベーみたいなのがない、ねね、うん、あ、
うん、
そこなんかちょっとあれだ、ブルーオーシャンなんじゃないの、ハロウィンのこれぞ定番みたいなのを作ったらめっちゃ使われるんじゃない
な。うん、まあでもそもそもハロウィンって仮装する日かと言われると別に違う気するしね。
まあね、本来の意味はさ、やっぱこう子供たちがあれでしょ、お化けの格好してお菓子回って、
まあまあまあまあ、
かぼちゃでしょ、
うん、あのまあ日本のお盆みたいなもんやからね。
そうね、そういうことでしょ、うん、
うん、まあでもなんか難しい。一応あれでしょ、確かケルトかなんかのお祭りが由来かなんかでしょ、確かハロウィンって。
あ、ハロウィンそうなの、
うん、やったような気がするの。まあケルト系の音楽とかになるかもしれないですけどね、そのハロウィンってなると
ね、うん、まあ、
そのただそれが流行るとは、うん、
なかなか馴染みがないからねそういう意味ではね、うん、そうなん、まあなんかほら、オレンジ色と紫色みたいなさ、
あ、まあまあまあ、
ちょっとこう奇抜な感じでございますが、
そうね、だから毎年こうハロウィンってなんかせなあかんのかなと思いつつも何もやらないことが多くて
あ、そうか、今回もその29日、ライブ、そっちのライブはないし、東京のライブはないし、
そう
なんかすることもないし、うん、そうね。まあでもほら、ドンキとかさ、百均とかダイソーとか行くとさ、もうハロウィングッズでいっぱいだよ今。もう絵も竹縄でございますよ。まあまあ、
それはもちろんそうやとは思うんですけど、なんかこうハロウィンっていまいち毎年言ってますけど乗り気になれない。
あ、盛り上がらない、うん、そうですか。そんなことしてるといたずらされちゃうぞ。
どうなのね、なんか心斎橋とか行けば多分盛り上がってるんでしょうけどね。
あ、まあ盛り上がってるのかな、
関西で言うとね。
そうかな、そうかもしれんね。
心斎橋とか雨村とか行ったら盛り上がってんやろうなとは思うんですけど、
うん、あら、そうですか。
うーん、そうそう、だからまあ10月のイベントというとまあハロウィンぐらいかな、大々的なもんといえば。
まああとはもみじ狩りぐらいじゃないですか。
もみじ狩り、まあぐっと寒くなってきたから
そうね、やっと紅葉を見られ
るのか、そろそろかって感じやけど、
うん、
うん、
まあそんな中ね、私、
はいはい、
あのこれもまあ多分10月とかって意外とシーズンだったりするのかもしれませんが、あの友人の結婚式にちょっと出てきましてね、久しぶりに、本当に久しぶりに、
なかなかでも減りますよね、やっぱり
こう、あのまあ
年齢が上がってくると、
そうそうそう、やっぱね20歳20代30代は多かったと思うんですが、最近行った、
ね、だから
ヒロさんは。
いやもう全然行ってないです。だから仕事で結婚式の演奏に行くことはあっても、
はいはいはい、
その友人の結婚式に参列するっていうのは、いやもう長いこと行ってないですよ。
いやないでしょう。で、うん、俺もね、あの結婚式自体あんまり、パーティーとかはよく行くけど、二次会的なやつ、
はいはいはい、
式に、
はいはいはい、
式にお呼ばれするのって本当に久しぶりで、
うんう
んうん、あのやり方というかさあの何準備したらよかったかなって言って、
あ、まあ、お作法的な部分も含めね、
そう、お作法、あのほら、うん、お祝いのお席だからさ、なんか変なことして、
はいはいはいはい、
この人みたいになるのも嫌だし、その場の雰囲気壊すのもなと思ってね、
そうね、
そう、だからまずそのまあ、 あのご招待受けました、それの、
うん、
あのハガキの返し方みたいなのあるじゃん、
ああはいはい、欠席しますを日本線で消して、
そう、そういうやつ、
出席しますに5をつけて、
うんうん、
させていただきますに書き換えてみたいな、
手とか、そうそうそう、自分のなんか、
ね、
まあまあ忘れて、自分の様を消すのかなんか、ね、いろいろね、いろいろあって、
はいはいはい、
でな、どのぐらいの期間で返すとかさ、
うん、
こうね、ネット見たらすぐに返したらあかんとか、なんかいろいろ何日か後にちゃんと返しましょうみたいな動画が書いてあったりさ、
あ、すぐに返したらあかんねや、
なんかそんなのがなんかあってね、おお、そうなんやと思って、
へ
え、なんかそういうのもあるし、あと、そう、ご祝儀はおいくらみたいなのがありましてね、
あ、そうですね、なんかこう二で割れちゃいかんとかいうこともあるし、
そうで、友人として今回は一応、
はいはいはいはい、
参列させていただくので、友人枠だと、はいはいはい、だいたいあれ相場3万円ぐらい、
3万ですかね、
ぐらい
なんか
っていう風にちょっと調べたんですけど、で今回は僕の、うん、まあ仕事仲間なんですが、一応なんとなくね、うん、なんとなくですよ、なんとなくですけど、ちょっと 、うん、上司っぽい位置にもいらっしゃる方なんですよ。なので、そうすると上司の方にはもう少し、何金額多い方がいいのかなとか、まあ、その辺の詳しいことを知ってる方がいらっしゃいましたら本当に教えてほしい、まあまあもう終わったんであれなんですけど、
どうなんやろね、
うん、
ね、親族が10とかでしたっけ、
そう、親族なんか10だった気がするんだよね、
なんか5とかもありますよね、
5はなんか上の人がその、部下とか、
あ、部下とかにか、
若い方に対してじゃなかったっけ、
はははは、はでもなんか若かったら 1でもいいみたいなのもありますよね、なんか
あるあるあるあるある、まあ割、あの奇数でみたいな感じのやつね、
そうそうそう、
そう、まずそこが
別になんか3万円も割り切れるやんと思うんですけどね
それ言ったらダメだよ、それ言ったら1円とかになっちゃうじゃん3円とかになるからね、うん、それはそれであれなんだけども、うん、
で最近あれでしょ、新しいマナーとして診察出たじゃないですか、新しい
診察出ましたよ、出ました
渋沢さんでしたっけ、
渋沢さんね、またちょっとあの顔にはなれないんですけどね、
そう、なんか渋沢さんの1万円は結婚式にはふさわしくないっていうマナーもあるらしいですよ、
なんで
なんか女性関係が結構問題いろいろあったから、
あ、渋沢さん自体がってこと、
そうそうそうそう、
あら、そう、
まあ、そんでもあの何マナー講師と呼ばれる方々がいかに適当かっていうのも今までねいっぱいあるから、
まあね
まあ、どうなんやって気はするけどね。
いろいろそんな勘ぐっちゃったら何でもそう見えてきちゃうからね。そうなるとちょっとなんかね、ちょっと怖いんですけど。ああとね、あのね、そのご祝儀袋にどう書くかみたいなさ、あの、
はいはいはい、お祝い、
あの、ね、そのお金を包んだ袋、中入り袋、なんかそんなのあるでしょ、
はい、
あれに
1金3万円と、
あの3万円なりって書くのを裏に書くのか表に書くのかみたいなのとかさ、なんか書いて
あったりとか。あれ書くとこなかったでしたっけ、
書くところ、
書く、あ、でもそれはあのご祝儀袋の種類によ
るか、種類にもよるね。そうそうそう、なのよ。
メーカーさんによるんですよね。
メーカーさんが丁寧にそこに書いてねって書いてあるやつはそれでいいんですけど、僕がたまたま買ったやつがそれ書いてなくて、で、見たら裏にちょこっと書くっていうのがあったから、裏にちょこっと書こうかなと思ったら、別のところ見たら表に大きく書けみたいなのが書いてあったりさ、うわこれもいろいろあんのか、諸説あんのかよと思ってすごい迷って、まあ、結局表に書きました。表に大きく書いて、後ろに、
ね、
名前書いて、あれは知ってましたよ。はははは、あのほら、袋のご祝儀袋の後ろは、下から折った方をちゃんと上にするみたいな、受け取るみたいなさ、こぼれないように。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、
うん、
裏側ね、あれもなんかこう、うん、誰も教えてくれないじゃないですか。
そうなんですよ。そこなんか、
なんか難しい、ね、
ちょっと難しかったりとかして、うん、まあ、どれが正解かとかは、
僕、まあ、なんか何でも言っちゃいいんでしょうけどね、気持ちの問題
は、
ね、
そうそうそうそう、まあ、結局はそこになっちゃうんですけど、まあ、あの、うん、それでもね、ちゃんとした形ではお渡ししたいので、
いや、まあまあ
そう
ですね、
そういうところをね考えながら、あと、言われてなかった福さ、何その
福さね、あのご祝儀袋
を包
んでいく、
そうそうそう、包んどいて、はいはい、行って、うん、開けてお渡しする、
そうそうそうそうそう、うん、
ないんですよ、うちにその袋、
あれは
福さないんですけど、どうしたらいいでしょうかねって思ったりとかね、
袋用の袋ね
そうそうそうそう、それないんですけどどうしましょうって思って、まあ結局その辺はごめんなさいって思って普通にカバンに入れといて、そのまま私はしたんですけども、
なんかでもいろんな人いますよね、あれも見てると。なんかそれこそ買ってきたご祝儀袋のビニール袋に入れて、なんか汚れないように、
汚れないようにね、うん、カバーとしてね、うん、
その場でシュッと出して出す人もいりゃ、はいはいはいはい、
そうですね、
なんかちゃんと福さ持ってる人もいるし、
うん、
でご祝儀袋もさ、いわゆる普通に売ってる売り物のやつと、なんかこうえらい豪華なやつと、
豪華なやつね、うん、
うん、いろいろあるじゃないですか。
ヒロさんはどうしてました、その結婚式行くってなったら。
ね、僕ね、いつも芦屋にその祝儀袋の専門店があるんですよ。
すごい、何でも専門店ってあるんだね、すごいね。
で、そこにいつも行ってて、それ面白いのが、いくら包まはりますかって聞かれるんですよ。
はあ、ははあ、
だから3万円の予定ですって言ったら、その3万円を包むのにふさわしいぐらいの豪華さの袋にしてくれるんですよ。
あ、なるほどね、やっぱそれにもあるんだね。
あまりにも、あまりにも豪華豪華なやつに3万円とか入れると釣り合わないというか。
まあまあそうでしょうな、そうでしょうな、う
ん、だから10万円包むんであれば10万円にふさわしい、あの豪華さ
は
の袋とか。
それは買ったの？その例えば10万円だったら10万円のやつがあるって見たことはある？
あ、ありますあります。
ある、やっぱ違う。
で、サンプルも置いてあるし、
ああ、
実際作ってくれたりもするんです。追ってくれたりもするので。
あ、その場で。
うん。
どうですか、やっぱ10万円とかのやつは違いますか？
いや、やっぱすごいですよ。なんか豪華ですよ。
ほう。
で、なんやったらそこはもう、例えば3万円包むって決めて、
うん、
ピン札3万円持ってったら、うん、まあ、もう、内袋も全部書いてくれるんですよ。
あ、ちゃんとプロの方が。
そう、筆工さんがいてはって、あの筆で、もう、うちの内袋も、外の お祝いとか名前とか、
はいはいはいはい、
もう全部書いてくれて、
やってくれる。
でもあのそう包んでくれるお店があるので、大体僕はいつもそこに行ってましたね。
素晴らしい。そういうところがあるっていうのはすごいね、うん、
でもなんか結構エンディナーしてましたよ。3000円とか5000円とか。
ああその袋がね。でもその書いてもらったりするのはまたそれでお金いるんじゃない、
う
ん、
それはもうサービス。
あそれはサービスなんだ。へえ、
うん、
それすごいな。
まあその祝儀袋専門店なのか、それこそ結婚式とかのさ席次表とかの筆工さんいてるじゃないですか、各人。
ああはいはいはい。
あ多分招待状とかああいうのもやってはるとは思うんですけど、もちろん。
まあまあそうでしょうな、それはそうですよ、うん、あれ綺麗に、ね、
僕はいつもそういうところに行ってましたね、うん、もうお任せする方がいいかなと思って、分からんから。
まあ、本当にわからないんだよね。ネットで、だからさっきも言いましたけど、ネットで調べてもいろんな情報が出てくるんで、どれが正解だって言って、ちょっといろいろ、こう迷ったんですけど、まあ結局僕はもう自分でね、汚い字ですけども、一応こう書いて、あれですよ、なんか薄墨じゃダメなんでしょ？薄墨は。
あ、そうそうそう、薄墨はお葬式側やから。
そうそうそう、しっかりと、濃い筆ペンですけども。筆ペンでしっかりと書かせていただいて、うん、でもちろんそのご祝儀袋はこれで用意できたんですけど、今度は当日着てくものは何だったかいねってちょっとなりましてね、うん、
そう。でもそこってだいぶ変わりましたよね、昔よりは。
そうそうなんですよ。
もう昔はブラックスーツに白タイやったじゃないですか。
そうですよ、
男の人って基本的に。
男の人はね、そうそうそうそう。
今結構なんかおしゃれ着っていうか、おしゃれスーツ
とかでも、ちょっとラフだね。うん。
うん。
でも全然いいようになってるでしょ
う。うん。
で、それもあるけど、なんか、それでね、その、まあ変な話ですけど、ワジェロの時のスーツ着てくわけにはいかねえだろうと。真っ青とか真っ赤とかね。それはちょっとなぁとか思うんで、まあ一応黒。
難しいんですよね。なんかミュージシャンの結婚式
はいはいはいはい
とかやったら別にえっかってなるんですよ。赤のスーツ着ていこうが、
あ式でも
派手な、
は
あ
は
あ、うん、
おお、
もうどうせ向こうも知ってるし、
まあそれはね、まあそらそうです。
うん、だからまあ例えば俺が黒のスーツ着てったらみんなびっくりするから、逆に。
お前ちょっとなんかどうした、熱でもあるのかと。
そうそうそうそうそう、どうしたんって絶対言われるから。
なるほど。
わざと派手で行くようにはしてたりしますしね。
うん、
うん、まあでも一般的にはやっぱり黒で白ネクタイ。
はい、そうなんですよ。でもう僕もあのタンスの引き出しから引っ張り出しましてね、黒スーツ、うん、白ネクタイ、まあ、もちろん白シャツで行かせていただいたんですけども、うん、なかなか普段から着ないもんだからさ、
うん、はいはいはいはい、
いやーなんかこれで合ってんのかなって、まあ、こう鏡で見ながらさ、自分で鏡見て、
うん、
これ合ってんのかな、なんかおかしいなーみたいなね感じになってしまいまして、で僕はあの車持ってないもんですから、ね、もしほらあの、はいはいはい、ヒロさんみたいにね車とか持ってたらさ、うん、その、うん、ちょいと、何ラフな格好で近くまで行ってとか着替えて中に入れてみたいなのができるんで、車の中入れてっていうのができるんですけど、
うん、
僕はちょっとそれができないので電車で行くんですけど、電車でさ、はいはいはいはい、もうバチッと決めた状態で、うん、電車に乗るのをなんかちょっと恥ずかしいなと思ってしまいまして。
なるほどね。
これから結婚式行きますよみたいな、学校はなんかちょっとなとか、ちょっとねちょっと恥ずかしい、そんなお年頃なので、
はいはいはいはい、うん、
一応あの、ね、たまたまその行く何日か前に電車の中で、
うん、
あおそらく結婚式にこれから行かれるんだろうなっていう方と、結婚式から今帰って、うん、来てはるんだろうなっていう方を見かけて、したらやっぱネクタイだけ外して、 あのちょっとなんていうのラフな感じになってらっしゃったんで、
ね、
あこれだと、
はいはいは
い、
い
うことで、一旦お家でバシッと決めといて、うんこれ正解ねって覚えといて、うん、白ネクタイだけ外して解禁の状態で、うん、電車に乗るっていうね、そんな荒技を決めてまいりましたけども、で近くの、 あの駅の近く、
ね、
じゃ近くの駅のお手洗いで、
はいはいはい、
白ネクタイをして会場に向かうと、
はいはいはい、
上のことをしたわけですけども、
なるほど、
たまたま会場がですね、神戸の方で、
はい、
異人館って知ってらっしゃいます？
はいはい、神戸の北側にある、
そうですそうですそうです、
昔外人が住んでたところね
っていうとこですね、うん、
はいはいはい、
そこだったもんですから、あそこね結構すごいんだよね、坂が。
そうなのよ、駅から上がるの結構辛いんだよね。
そう、駅から上がるのね大変だったわ。あのね、閉めたはいいけども、ちょっとだけね、うん、すごいいいお天気でね、お天気に恵まれまして、
おお、
ちょっと暑くてね暑くて暑くて、あ閉めたら失敗したなとか思いながら、汗だくになりながら、結局ヨレヨレになりながら、会場に着くんですね
、せっかく綺麗にしたのに、
せっかく綺麗にしたのにね、ヨレヨレになっちゃったなと思ってね、あまあまあどれが正解か分かんないけど、まあまあまあでもよかったかなと。でもすごくいいお式でね、すごいいいお式でした。
それは、式披露宴、
そう式披露宴一連で出させていただきまして、
なるほど、
はい、いやよかったな、いい本当にいい天気だったしね、
なるほどね。 でもまあ改めて言われると難しいですよね、うん、結婚式って。
そうなんです
よ、何をしていいのか、
何していいやら、
そう、あの結構よくある、まあ、ミュージシャンやっててよくあるパターンでいくと、披露宴の時に出し物を頼まれてるパターンが多いじゃないですか。
まあ演奏してくださいっていうのは多いよな。
そうそう、演奏してくれみたいな。だからそういう時はさ、やること決まってるから、
まあ持ち物とかも決まってるからね、
なんかこう、うん、ね、いつも通りの感じなんですけど、実際こう参列だけするってなると、
ええ
まあ丸腰じゃないですか。
まあまあ身一つでさな。
うん。ドキドキしますよね。
いやいや、俺なんかもう終始ドキドキで、朝から晩まで終わって帰ってくるまで。
なるほどね。
本当にだ、あの帰ってきた時にどっとね、あのいいお式だったんですけど、ちょっと疲れてね、パタンとしてしまいましたね。なんかその後にいろいろやろうかなと思ってたんですけど、全然できずにね。うん、うん、あのゆっくりさせてもらいましたけども。はいはい、いや
なるほどね、
大変ですよ。そんなその結婚式とかのご作法とかですね、もし詳しい方がいらっしゃいましたらですね、まあ、ぜひともちょっと次の、うん、結婚式のためにですね、ぜひともちょっと教えておいていただきたいなと思うんですので、よろしくお願いいたします。
そうですね、だから僕はその仕事で式で演奏することがたまにあるので、
あ、そうそう、俺そういうのってあんまやんないんだけど、うん、あの、
はいはいはい、
今回行った時もピアノの、ピアノオルガン、
オルガン
ピアノ、うん、ピアノか、ピアノの方と、
ピアノでしょ、
バイオリンの方と、うん、あとまあ、
はいはいはいはい、
お歌をしっかりと歌う方の3人がいらっしゃって、
ね、
うん、そうそうそう、先導してね、はいはいはい、しっかり声出していただける方、うん、がいて、うん、でバイオリンがまあメロディーでずーっとやってはってっていうのを見て、うん、あこういうことをあのヒロさんとかはしてはるんやなとか思ってたんですけど、
まあれね、でも場所によるんですよ、うん、
場所、
場所に、そうそう、場所によるんですよ。だ教会系でやるときはほんまに賛美歌やし、
うんうん、
聖歌隊みたいなのが
そうですね
いたりするんですよ。でまたおもろいのが、聖歌隊の人が新郎新婦とかのご案内とか、
うん、
いろいろせなあかん 場所もあるし、
ああそうそうそう、そんな役割してはった、してはった、
そうそう、会場役みたいなのをするんですけど、僕がいつもやる式はどちらかというと人前式って呼ばれるやつ、
うん、
神様の方、来てくれた、
うんうん、ああ人か、人か、
人の前の、
はいはいはい、
そうそうそうそう、来ていただいた参列の方の前で誓いますっていう、
はいはいはい、
タイプのやつで、そのまあ賛美歌とかが入るのは神前式っていうのかな、か、うん、神の前で、
はいはいはい、神様のね
っていう、うん、のがまあいろいろパターンがあるんですけど、僕はその人前、人前の方でやることが多いので、結構ね演奏の曲とかはポピュラー曲が多いんですよ。
ああ、そうですか、なるほどなるほど、
うん、なんかそれこそ 星に願いをとかやったり、
はいはいはいはい、
入場で Some say love やから、ベッドミドラーのローズとかやったりとかする感じなんですよね。あの退場、新郎新婦退場で明るい音出てくるとか、
そうですね、
うん、だ結構カジュアル寄りなんですよ、僕がやってるのは。カジュアルね、
はいはいはいはいはい、
そう、まあ、ただまあ日本での決まり文句ではないんですけど、海外の結婚式は、この2人が結婚したことをここに宣言しますみたいな、結婚宣言みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
その後にトランペットが、トランペットボランタリーっていう曲を吹くのが、まあいわゆるパターンなんですよ。
あ、パターンが、そういうパターンがあるのね。
うん、トゥータートゥタタタタタタタタタタタタっていう曲があるんですけど、ピッコロトランペットで吹かれることが多い曲なんですけど、まあ、それはね本当に海外の結婚式ではもう絶対あって当然の、
そういう曲なのね。へえ、
うん、それを僕は人前の時によく吹いてる気がすんな。
なるほど、
うん、
まあ、今回はでもあのバイオリンの方だったので、まあ、じゃあのクラシックの、うん、ああ知ってる知ってるっていうような 名曲というですかね、はいはいはい、をあの何個か BGM 代わりと、うん、まあ、入退場、的なもので使われてたなっていうのは覚えてるんですけど、
うんうん、
まあすごいなと思って、うん、なかなか生演奏聞けないんでね、そういう意味ではちょっと良かったなって思いながら、ああだから普段こういうことを、まあ、僕らの仲間でもよく結婚式の、サックス仲間でもね言ってる人がいるので、
うん、
あ、こういう感じでやってんのかと思って、ちょっとそういう勉強にもなりつつ楽しかったです。
そうですよね、はい、ああいうのもまあ仕事としてもありますし、
そうですね、なので、うん、まあ、あのこれからご結婚を考えられてるあのご自宅の皆様、結婚式ねしたいという方々がいらっしゃいましたら、まあ、ちょっと音楽こんな感じで入れれますので、うん、ぜひ参考にしていただければいいのではないかと思っております。
そうですね、まあ、あんまり大きい声では言えませんけど、その式場で音楽をお願いするとすごい額を請求されますので。
そうですよ
あの言っていただければお安く用立てれるかなと思いますけども。
あれ CD かけるだけでいくらだもんね。びっくりしたよ俺も前。
そうそうそうそう、
うん、
CD かけるだけでいくらもせやけど、あれ多分普通のプランとかで行ったら2人の演奏で10万とか言われんちゃう。10万とか
イエーイ、
10何万とか。
いいですね。
そうそうそう、
まるまる僕らに入ってくればいいけど、うん、そうでもないよ。
そうそうそう、そのうちのね、何十パーセント抜かれてんねみたいな、
何割もらえるか僕たちが
、うん、
なので、ミュージシャンに優しい結婚式を皆様、そうそうそう、まあ、皆様のね、皆様の、ね、懐事情も優しい、なんか依頼の仕方をしていただければですね、うん、両方とも幸せなんじゃないかと思っておりますので。
そうですね、
ぜひ心を込めて。
異人館とかで 異人館とかでしたんやったらなかなかかかってるんでしょうね。
いやーどうでしょうね、その辺はまあもう少し経ったら、お会いした時にね、具体的に聞いてみようかなって思いますけど、それをなかなかやらしいかなと思ってさ、いくらかかったあれっていうのもさ、
そんなこと聞かれて。でもやっぱあれでしょうね、この物価とか物の値段が上がってるんやったら、やっぱその辺も全部上がってるんでしょうね。
ねえ、ちょっとね、怖いね。
まあ確実に料理は上がってますもんね、値段。
そうですよ、材料費がまず上がってますからね。
もうなんかだいぶ上がってるような気がしますよね、昔よりは。
そうなんです。だからこれからね、そういうことを考えてらっしゃる方々、ぜひいろいろ予算組などありましたら、ぜひとも相談していただきたいと。
そうそう、演奏絡みに関してはね、言うていただけると、はい、
よろしくお願いいたします。まあ、僕はやれないかもしれないけど、ヒロさんとかはいけると思いますんでね。あとは僕の、ね、
まあ、用立てることも、
そうですそうですそうです、うん、僕の仲間のサックス人たちはよくやってますからね。よかったら、ブライダルやられる際には一度、お声掛けいただくのもありじゃないかなと思っております。
そうですね、まあ、あとはなんかこう令和最新の結婚式の、マナーとか、なんかそういったものが、ね、今までとは違う困難が最近は増えてますよみたいなのがあればね、ぜひ教えてほしいなと。
そうです。
思っております。そんな番組に対するメッセージはですね、番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルにもこちらのポッドキャスト毎週アップロードされております。そちらの方をにコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは G-O あれ最近出てこないのよなこれ。
大丈夫か。どうしたどうした。
スペルはですね、 gojidatsumail@gmail.com でございます。出てきた。
よかった。
ローマ字難しいわ。そんなわけでですね、皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
ご結婚本当におめでとうございます。